はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人が結婚されたのはいつのことか。定説はありません。事実としては、親鸞様という奥様がいらっしゃったことは、その直筆のお手紙にて明らかなことです。親鸞様とは、京都時代に結婚されたのか、越後へ流されてから結婚されたのか、定かではありません。玉比伝説といい、親鸞様以前に別の奥様がおられたという説もあります。僧侶の妻帯が公には認められていない時代です。以前私は親鸞聖人が妻帯に踏み切られるのには相当の覚悟が必要だったのではないかと想像していました。仏道修行中のみ、女房は大罪です。しかし、死の法然聖人は仏道を歩む上で、妻が必要であれば妻帯すればよいとの立場を取っておられました。専修念仏の教えは、今までの仏教とは違い、選ばれた人だけが学ぶのではなく、男女を問わず、どのような立場、どのような仕事をしている人でも、仏法は分け隔てがありません。その立場を具体的に人々に示すために、公然と妻帯に踏み切ったのではないかと思ったこともありました。都市海峡で新しくお寺を建立されたご住職からこのようなお話を聞いたことがあります。全く知らない町に布教所を構え、とても苦労をしたのは周囲の人々から信頼を得ることだった。子供会を始めようにも子供が集まらない。しかし結婚し家庭を持つようになって、子供会も開けるようになりました。こちらの意欲だけでは信頼を得られないことがあるのですね、と。聖者として人の上に立ち、仏法を広めようとするなら、形を重んじなければなりません。それを外れるなら、それなりの大義名分が必要になってきます。しかし、お道行として世の人々と共に生き、お念仏の御教えを伝え、共に聞く立場になられた親鸞聖人にとれましたは、出家として特別な生活を維持する意味はすでに必要としなくなっていたのではないかと思います。結婚も家庭も同じ立場で苦楽を共にしていくのが自然の姿だったのだと思います。聖人の伝記に六角堂百日参籠の95日目に無国を得たとのお話があります。有名な行者宿法説女盆で始まる無国下です。私は言い訳じみていてあまり好きではありません。各女聖人が御伝承に引用されていますので大事にされている言葉ではありますが、親鸞聖人を高僧として美化するために聖人のご往生の後早い時期に創作されたものだろうと思っています。むしろお道行と同じ生活をしているところに共感や親しみが湧き、御教えが広まったということではないでしょうか。都市海峡のご住職の言葉にとても重要なヒントをいただいたような気がしています。次の法話テープの交換は3月16日です。